ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2、パーソナリティの半澤美穂です。そして
楽天証券 IFA 事業部の平田梨沙です。
リスナーからの資産作りにまつわるお悩みを取り上げるこの番組なんですが、今回も早速お悩みを見てみましょう。
はい、今回は投資初心者はインデックス投資一択、これって本当ですか、ということで、はい、このお悩みに答えてくださる今回のゲスト、はい、IFA 事業者の方をご紹介いたします。株式会社ハコ代表小山道夫さんです。よろしくお願いいたします。
はい、小山です。よろしくお願いします。
小山さん、今日は着物で来ていただいてるんですよね。
はい、今日はというか今日も着物です。
今日も、はい、何年くらい着物を着られてるんですか？
そろそろ毎日着始めて3年ぐらいになりますかね。
毎日？
毎日です。
あ、そうなんです。どういったきっかけで？
あのね、もともとは、まあ、こういうポジションですから目立ってなんぼというような、はい、まあ、ちょっとした横島な気持ちで着始めたんですけど、まあ、着始めてみたらいわゆる沼だったってやつですね。
もうハマっていった。
そうです、そうです。
どんなところ魅力的ですか？
変な回答になりますけど、
はい、
みんなに面白がって声かけてもらえるところ。
確かにそうかもしれないです、はい、このスタジオにもですね、着物でいらっしゃった方初めてです。
ですよね。
はい、とっても素敵で今回も来ていただいたんですけれども、まずはですね、自己紹介も兼ねて普段の活動について教えてください。
はい、私は株式会社ハコという会社で、ファイナンシャルプランナーの事業をやっています。でファイナンシャルプランナーっていろいろ広いジャンルをやる中で、この IFA という意味であれば投資業務もやるし、保険のお仕事もするし、住宅ローンもするし、と全てのジャンルをやるっていうのが特徴の会社をやっています。
はい、小山さん、実はこの番組を聞いてくださっていて、
はい、
平田さんになんで出さないんだということで連絡をされたと聞いているんですが。
そうですね、はい、私が自分たちの会社でもラジオをずっとやっていまして、
はい、
もう今8年目になってるんですけど、でそれを、ね、楽天証券の皆さんには知っていただいてたはずなので、この番組が始まった時点でうちにオファーが来てないのおかしくないみたいなので、ぜひ出させてくれと。
あ、嬉しいです、はい、いつも聞いていただいてたんですか？
はい、多分全部ちゃんと聞いてますよ。
本当ですか？ありがとうございます、はい、嬉しいです。平田さん、いつも、普段から一緒にお仕事をされてると思うんですけれども、はい、普段からお着物の小山さんとお会いされてるんですよね。
そうです。私も初めてお会いさせていただいた時はびっくりしたので、はい、半澤さんと同じリアクションだったんですけれども。
でもね、とっても素敵ですよね。
はい、そうなんです。
小山さん、お客様の相談を受ける時もいつも着物で受けられているんですか？
いや、もちろんそうですよ。基本的に毎日本当に着物なので、お仕事もそうだし、セミナーもそう、プライベートもそうだし、まあ、今回もね、飛行機をこの格好で乗ってきてますから、
はい、あ、そうだったんですね。はい、平田さん、そんな小山さんから出たいんだって連絡いただいた時は、はい、どうでしたか？直接、ね、連絡受けたと聞いているんですが、
普段からメディアのところで出演されていらっしゃるので、はい、経験豊富なので、もうそういった方にそういうふうに言っていただけるっていうのは嬉しい、
嬉しいですね、
っていうのがまず率直に思ったのと、徳島からだったのでちょっと遠いかなとは思ったんですけれども、そう言っていただけるので出ていただきたいなっていうので、
はい、はい、ありがたいですね。今お話にもありましたけれども、今日は徳島県からはるばるこの有楽町のスタジオに来ていただいたんですけれども、はい、本社がある徳島県の県民性といいますか、投資家たちの皆さんの傾向っていうのは何かありますか？
徳島とね、お隣の香川県っていうのは収入に対する貯蓄率のかなり高い県、日本でもトップクラスの県ということで、貯蓄は好きな県って感じなんですけど、はい、逆に投資、お金を大きく動かすってことに関しては消極的っていうところがあって、まあ、そのあたりはおそらくほとんどの地方都市一緒なんですけど、そういう意味で言うとね、徳島県ってちゃんと財産をうまく活用したらもっと老後とかがハッピーになる人はいっぱいいるので、やりがいのあるエリアって感じでしょうかね。
なるほど。じゃあそういった皆さんにもこういった投資の情報とか、こうどうやって資産作りをするかっていうのは聞いていただきたいですね。
そうですね、
はい、ということで今回は株式会社ハコ小山さんと一緒に、投資初心者はインデックス投資一択って本当という疑問について詳しく掘り下げていきます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いいたします。 楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします。 ここからは投資初心者はインデックス投資一択って本当？という資産作り初心者の素朴な疑問について株式会社箱代表小山さんに解説していただきます。改めて小山さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。投資初心者はインデックス投資がおすすめっていうのは確かに私もよく耳にするような気がするんですが、小山さんはこれはどう考えますか？
私はね、そんなに単純なものではないというふうには思いますね。
はい、というのは
まずね、最近って、まあ、いいことでもあるんですけど、インターネット上で特にいろんな情報発信がある中で投資の情報ってすごく多くないですか？
多いですね、はい、で
ただああいうのって正確な知識だったり販売の資格を持ってる人っていうのはほぼああいう情報発信できないルールなので、なので、まあ、言ってしまえば素人の方が思い込んでる情報発信ってすごく多いんですよね、
はい、なるほど、はい、
その中で、インデックスにしとけばいいよ、とりあえずインデックスだよっていうのは意外と危険な部分はある。でまず皆さんそこから始めてもらった方がいいと思います。
はい、というとただ、まあ、インデックス投資がおすすめっていうのはやっぱりこうよく耳にするんですよね。そういう発信する方がこれを勧めるっていうのはどういう、こう意図があってする方が多いんでしょうか？
まあ、正直なところ無難な情報発信ではあるんですよ。あまり行われない、はい、インデックスっていうのが、まあ、ベターだよみたいな情報発信であれば、まあまあまあそういうところなのかなってところもあるんですが、例えばインデックスの方がリスクが低いのでみたいに言われているのは明確に間違いですぐらい、インデックスだからリスクが低いってイコールじゃないんで、
はい、
そこはねすごく大事なポイントになってます。
これ勘違いしてしまう方も多いんじゃないかなと。
多いと思いますね。
もうとなると初心者の方ですね、特にインデックス投資以外にはどんな選択肢を検討するべきなんでしょうか？
まあ、やっぱりインデックスと対になる関係っていう意味で、はい、アクティブな投資信託っていうのが、まあ、対の選択にはなってはくるのかなとは思います。
はい、このアクティブファンドっていうのはどのようなものなんですか？
アクティブっていう言葉を聞くと積極的にリスクを取って動かすみたいなイメージを持つかもしれませんが、はい、インデックスと違う動きをさせたものはもうみんなアクティブなので。
なるほど、はい、
だから積極的に波を小さくするなんていうアクティブもあるんですよね。
アクティブの中でもあるっていうことですか？
そうですそうです、
やり方が、
はい、
そうなんですね。もうアクティブファンドと聞くともう私なんかはハイリスクハイリターンみたいな、うん、そんなイメージが先行してしまうんですが、実際はどうなんでしょうか？
アクティブがリスクが高いって言われているのはさっき言ったような言葉の響きとしてね、
はい、
攻めてるっていう印象を持つっていうのもあるでしょうけど、もう一つはやっぱり、投資に関わる手数料信託報酬というのが高いからその分負けやすいよっていうふうには言われてるかもしれませんね。
なるほど。先ほどそのインデックス投資と今アクティブファンドアクティブのやり方とお話ししているんですが、そもそものそのインデックス投資っていうと初心者の方に向けて説明するときにはどのようにお話しされていますか？
インデックスっていうのは、例えば日経平均株価、例えば S&P500 のような経済的な何かの目安指標に連動するように作っているもの、
はい、
なので正確にはね日経平均株価とかのことをインデックスって言うんですよね。それに対して受動的、はい、パッシブなものだから実はパッシブとアクティブが対だったりするんですけど、はい、今はもうごっちゃになっちゃってますね。
なるほど、そういったことなんですね。先ほど信託報酬のお話もありましたが、はい、積立NISAをですねスタートさせようとするとそういったこう数値も見比べたりするっていう機会が増えてくると思うんですけれども、
はいはい、
その信託報酬が高いとハイリスクというかアクティブ、うんっていう考え方なんでしょうかね。
順番は逆かもしれませんね。アクティブな投資信託っていうのはインデックスと何か違う目的を持って、運用するわけですよ。さっきみたいに波を小さくしようとか、はい、より成長する企業を選ぼうみたいな。ということはどういう企業を選んだらいいかに調査にお金がかかるわけですね。
なるほど。
なので、はい、調査費用がアクティブの場合は高くなるから手数料が高いんだよみたいな感じでしょうか。
そういう考え方なんですね。
はい、
となると、ハコさんに例えば投資初心者の方が相談しに来た場合は、投資先についての入り口ですね、本当の最初の部分っていうのはどのようなアドバイスをされるんでしょうか。
今ってね、やっぱり少し勉強してこられる方っていうのも多いので、はい、アクティブな話をした時に、アクティブってでも信託報酬手数料高いじゃないですかみたいな返しをされることがあるんですけども、はい、そういう方によく言ってるのが、手数料自体が高いことなんて別に悪じゃないですよ。
なるほど、はい、
って言っていて、そうだな、例えば半沢さんとね、ここにあったかいココアと冷え冷えのコーラがあったとしましょう。どっちがいい商品ですか。この段階で答えられないでしょ。
いや、わからないですね、はい。ね、
じゃあもう少し情報を足して、ココアは1杯売ったら売った人の儲けが200円、手数料と思ってください、ね、はい、コーラは1杯売ったら儲けは100円、この時点でどっちがいい商品？
買う側は100円の方がいいですね、
う
ん、
じゃあもう一個条件出してみましょう、
はい、
この質問をされてるのが雪山の中で同じこと聞かれてたら、買う側としてやっぱりコーラ買う？
いや、ちょっと高くてもあったかくなりたいのでココアを買いたいです。
ですよね、
はい、
ここまで手数料が商品の良し悪し決めてないじゃないですか。
そうですね、状況とか、はい、そういったことで選んでます。
そう、だから自分の目的に合っているかどうかが先。
なるほど、はい、
だから手数料そのものは問題じゃない。でも手数料が高いことっていうのは、まあ、メリットではないわけですよね。じゃあどう考えたらいいかっていうと、期待するリターン、その投資信託の運用リターンから手数料分引いた手取りのリターンで比べましょうなんですよ。
なるほど。
別に手数料高くたってその分仕事してくれれば何も問題ないじゃない
ですか。確かにそうですよね。すごく増えていれば手数料がちょっと高くても結果的に自分に入ってくるお金は大きい可能性ありますね。
そうそうそう。だからこれって言われてみたらごく当たり前のことなのに、はい、ネットで全然言われてないんですよね。
確かに、NISA 選ぶってなった時に信託報酬もちゃんと見て選びましょうっていうのは私もよく見るんですけど、
それはね、その分をね正解にする場合、中身が同じものだった場合は信託報酬を安い方を選ぼうね。
なるほど。
ですね、
はい。じゃ、そこもやっぱりしっかり見極めた上で、自分に返ってくるリターンとか、あと信託報酬も考えましょうっていうことをアドバイスされるんですね。
そうですね。そもそもの目的ってコストを安く投資することじゃないでしょって、結果的に財産を増やすことが目的なんですよねって、うん、何がしたいのから入ります。
なるほど。じゃ、何がしたいのってこう聞くときに皆さんこうどんな答えがよく返ってくるんですか。
結構様々だったりはするんですけど、まあ、数だけで言えば、はい、一番多いのは老後、次が教育費、はい、最後預金に置いてても増えないんでですかね。
なるほど。老後っていうのはじゃあ今2000万問題とかいろいろ聞くこともありますが、うん、
はい、
そこへの、まあ、蓄えとか、あとはまあ取り崩しがいくらしたいからっていうある程度こう明確な目標というかの持った方がいらっしゃるのか、老後が不安だから相談したいっていうようなお話なのか、そのあたりどうですか。
まあ、ほぼ後者。
あ、そうなんです
ね。なんとなく不安、
はい、
とか、まあ、今言われた2000万円ちょっと貯めるのどうやったらいいですかみたいな方もいらっしゃるんですけど、まあ、そういった方たちには、2000万は全然足んないですよから入りますね。あれって基本的には平均的な生活をして平均寿命とかそういうので死ぬみたいな設定なんで、
はい、
平均で人生が終わるとかそういう考え方はすごくリスクが高いですよね。
なるほど。じゃあそういったところから、うん、じゃあ何をしていきたいかっていうところをもっとこう深掘りしていって、うん、おすすめというかアドバイスをしていかれるんですね。
そうですね、
はい、
やっぱりその人その人にとって目的もやれることも全然違うので、まずはあなたのことを教えてくださいからですね、
はい、なるほど、ありがとうございます。初心者はインデックス投資と聞いて、まずはインデックスに絞ってから投資先選びをするという方もいるんじゃないかなと思うんですが、でもそうではないとしたら、まずどんなところに注目して投資先を選ぶべきなんでしょうか。
そうですね、インデックスの場合は例えば世界経済に連動するタイプであれば世界経済の過去の動きっていうのは簡単に分かるわけですよね、調べようと思えば。
そうですね、
はい、一方でアクティブに関してはその投資信託ができてからどれぐらい実績を残してきたかって、このパフォーマンスの部分が大事になると思います、
はい、
ただこの数年いいんですっていうのには頼りたくないわけですよね、
はい、
だって投資の期間って長かったら数十年先までやるわけで、ということで時代が移り変わっていっても大丈夫なようなそんなコンセプトでできているもの、 だから流行りに飛びついているものだったり、国とか地域を限定するものなんかは避けたいねっていうのが基本戦略でしょうか。
そうなんですね。そういったことを、まあ、素人というか本当の初心者の方が判断するには、うん、何を見て考えたらいいんですか。
これはなんかこう情報発信番組で言うのは微妙なことかもしれませんけど、はい、自分で勉強しきってどうにかなるって思わない方がいい。
そういった意味ではプロの方に相談するのがいいということですか。はい、
まさに私たちみたいに IFA っていう存在がプロとして職業としてちゃんと知識を入れてきたことをその人その人に合わせた、アプローチをしてねアドバイスさせてもらうので、
はい、
まずは頼ってみたらとその後考えてもいいと思いますし、もちろんねあの IFA の事業者によってはあのいろんなコスト費用が相談料がかかったりする場合もあると思いますけど、
はい、
投資は一つ間違えると数百万下手すら数千万変わりますから相談料なんて正直安いもんだとは思いますよ。
はい、なるほど。じゃ逆に言えばこう相談する方がベターというか、うん、いいっていうことですよね。自分でも勉強するのも大事なんですけど困ったらやっぱり専門家に。
そうですね、あの自分が学んできたことが合ってるかどうかの答え合わせとしてまず使ってみてもいいと思いますし、はい、
ご自身の勉強したことをこう、まあ、信用を過信しすぎるのもちょっともしかしたら危ないというか、うん、難しいところもあるかもしれないということですか。
そうですね、これも例えで言うとね、
はい、
まあ、多分経験ないと思うんですけどなんか突然よくわからない人に変に絡まれて裁判所から訴状が届いて裁判呼ばれてますよってなった時、うわ大変だインターネットで勉強して自分で裁判に臨まなきゃってします。
絶対にしないです。
しないですよね。
まずは相談先を探します。
ね、どこ行きます。
どこ行ったらいいんですかね。
まあ、おそらくは弁護士に行くと思うんですよ ね、
弁護士さんに、
はい、これって自分だけではやりようがない、プロの力を頼るべきだってやっぱ皆さんどこかで思ってるから、
はい、直感的にもう思います、う
ん、正直投資の業界もそれぐらいやっぱり奥が深い。
なるほど、はい、
だからしっかりとプロの力を頼ってみて、ただそこから先はね相性とかがあるんでそこはねその後考えてもらえればいいのかなと思います、
はい、では最後に改めて小山さんが初心者の投資先選びで重要視すべきだと思うことを教えてください。
そうですね、勉強することは非常に大切だと思いますが、
はい、
自分だけでどうにかなるとは思わず本当に先ほどと重なっちゃいますけども答え合わせのためでもいいので一度プロのアドバイスは聞いてみていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ではそろそろお時間なんですけれども、今回番組では投資初心者はインデックス投資一択って本当という疑問にお答えいただいたんですけれども、普段小山さんは他にもいろいろなお悩みに対応されていらっしゃるんですよね。
そうですね、うちはIFA 事業者である前にファイナンシャルプランナーの事務所です、
はい、
なのでまず人生全部のお金のことを相談してくださいっていうところがあって、例えばね住宅ローンの相談に来た人には絶対投資のお話するんですよ。
そうなんですか、
はい、だって住宅ローン払い終わる頃にはもう老後ですよ。
そうですね、
その間には教育費がかかる時期もある、はい、みたいに全てのテーマって大抵密接に関わってくるんですよね。なので全部のことをアドバイスするっていう事業者ならではのメリットっていうのはたくさんあると思います。
なるほど、総合的に見てこうアドバイスされていらっしゃるということなんですね。
そうですね、
はい、そして本社徳島ということなんですが、首都圏とかそれ以外の地域でも箱さんのサービス受けることができるんですよね。
もちろんです、うちはオンラインでの、セミナーだったりコンサルティングもやってますんで、
はい、
まあ、遠いと、ね、海外の方もいらっしゃって。
海外、
はい、
へえ。
Zoom でつながって、実は今マレーシアなんです。マレーシアですか。
マレーシアびっくりですね、
はい、
あ、そうですか。じゃあもうそういったこう番組を聞いて箱さんに相談したいと思った時はまずどこにアクセスしたらよろしいですか。
そうですね、まあ、やっぱりウェブで、はい、箱ライフ、金融部門の愛称が箱ライフですので、
はい、
徳島箱ライフあたりで十分出てくるかなと思います、
はい、箱ライフさんはもうカタカナで入れたらいいですか。
どれでも出てくるようにはなってますんで、
はい、あ、そうなんですね、はい、では箱ライフ徳島と入れていただいて、はい、ぜひホームページにまずはアクセスしていただけたらと思います、
はい、
では最後にお知らせあればお願いします。
はい、当社ではね結構セミナーをたくさんやっています。様々なテーマでやってて、
はい、
今だとやっぱりタイムリーなテーマとしてね NISA だったり、もうちょっと絞ってね、投資で失敗しないための手法だったり、まあ、住宅ローンのお話、いろんなテーマでやってますんで、ぜひね、時々うちのウェブサイト見に来ていただいて、あ、これ私聞きたいっていう方がいらっしゃったら、即申し込みをしていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、ゲストは株式会社箱代表、小山道夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送、楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。さて、ここからは楽天証券インフォメーションのコーナーです。このコーナーでは毎回楽天証券からの耳寄り情報をお届けしています。平田さん、今日の話題は何でしょうか。
はい、今日は今回から番組に出演してくださっている株式会社箱さんについて、私たちの目線からご紹介をしたいと思います。
はい、普段から箱さんにも関わりがあるということだったんですが、はい、具体的にはどのように関わっていらっしゃるんですか。
そうですね、保険を絡めた総合コンサルティングのノウハウを教えていただいております。まあ、話にもあった通り、箱さんならではの切り口であったりとか、保険と証券をどのように使う分けていくのかといったところについて知見をいただいておりますね。あと、個人的にその箱さんのセミナー資料を拝見したことがあるんですけれども、はい、すごく見やすいんですよ。
そうなんですね。
はい、なので、そういったところも私は参考にさせていただいております。
楽天証券 IFA 事業部の平田さんから見て、箱さんというのはどのような存在ですか。はい、
非常に情報発信が上手な事業者さんだと思っております。
はい、
特にその小山さんですね、マネーの寺小屋というラジオ番組も担当されていらっしゃったりとか、まあ、地元の徳島では知っている方も多い存在だと思います。はい、その他ですね、セミナーのところでも定評があったり、特にその教えるという盾にのピカイチだと思っておりますので、まさに先生のような存在ではないかなと思います。
はい、どの IFA 事業者さんに相談するか、やっぱりこの放送を聞いてもこう迷う方いらっしゃると思うんですが、はい、箱さんの特色やおすすめのポイントを教えてください。
そうですね、まあ、徳島県の事業者なので、直接訪問というのは少し限りがあるかもしれないんですけれども、はい、まあ、運用の考え方であったり、まあ、そのお金の組み立て方っていったところを学びながら運用していきたいという方には非常にマッチする事業者だと思います。実は小山さん、メンサ会員なんですよ。
はい、あのメンサですか。
はい、あのメンサ
すごい、
お持ちなくらい非常に
高い、はい、IQ が高い、
はい、
いらっしゃるんですね。
はい、だからというわけではないんですけれども、小山さんなりの運用の哲学であったりとか、まあ、そういった戦略みたいなのも聞けるところも魅力ではないかなと思います。
とっても魅力的ですね。はい、平田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送、楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。
皆様には資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか。大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのか、ご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます。多くの悩みを伺う中で、最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えています。そのようなお悩みの解決手段として、楽天証券は IFA サービスをご用意しています。 IFA とは、公正中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルです。ネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし、家計の見直しから資産承継まで、お客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行います。アドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で、真摯にお客様と向き合い、大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えています。さらに、全国各地域に根ざしたアドバイザーは、お客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら、皆様に寄り添って活動しています。楽天証券は ネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え、便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています。今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み、最適な解決策を提供していくことは大切だと考えています。その中でも IFA サービスは皆様の資産作りをお手伝いするために重要なサービスです。これからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産作りに取り組んでまいります。
日本放送、楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。エンディングの時間です。今日は小山さんにご出演いただきました、
はい、
私平田さんから小山さん着物を着ていらっしゃるかもしれませんって聞いていたんですが、もう今日本当に着物で目の前に来ていただいて、はい、しかもほとんど毎日着ているということで、うん、とっても私の中でも印象に残る、
そうですよ
ね、IFA の方だったんですけれども、今日はインデックス投資ですね、はい、についてもお話ありましたが、流行りにとらわれないとか実績パフォーマンスを見ましょうとか、私たちもすごく参考になることが多い回だなと思いました、
はい、
平田さんどうでしたか？
そうですね、このいただいた質問もそうなんですけれども、はい、やっぱりどうしても SNS 見るとそういった情報に偏っているなっていうのは私も思っていて、はい、そういった方々にしっかりとインデックスとアクティブの何が違ってどう良さがあるのかとか、そういったところを知った上で投資を始めていただく方が増えればいいなっていうのはつくづく思っております、
は
い、
考え方としては、一つ自分が見ている情報だけではもしかしたら足りないことがあるかもしれないとか、はい、そういうことをまずは考えるきっかけにしてほしいですね。そうですね。楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産シーズン2では、毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です。資産作りのお悩みや質問、お金川柳は ifa@1242.com、ifa@1242.com、こちらからお待ちしております。ということで、お別れの前に今日のお金川柳です。リスナーの皆さんからたくさんお送りいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではいただいた中から今日の一句を平田さん読み上げお願いします。
はい、ラジオネーム上野さんからです。届いたよ、株主優待ファンになる。
ただ投資するだけじゃなくて、はい、やっぱり物が届くと、はい、嬉しくなりますよね。
この気持ちわかりますっていう風にすごく思いました、はい、素敵なの。
なんか投資してても含み益っていうのが、はい、プラスになってると特にあいいなと思うんですけど、
はい、
手元に何か来るっていうわけではないじゃないですか、うん、なのでそういったことがあるともう少しこう続けてみようっていうモチベーションに、
ね、モチベーション
につながりそうですよね、うん、素敵な一句をありがとうございます。
ありがとうございます。番組では皆さんからのお金川柳を大募集中です。番組で紹介された方全員に楽天ギフトカード3000円分をプレゼント。たくさんのご応募をお待ちしております。
そしてラジオネームあればご記入いただきたいのと、本名、住所、電話番号も合わせてお知らせください。プレゼントの発送に使わせていただきます。それでは楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産シーズン2、お相手は半沢美穂と
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙でした。
ありがとうございました。